ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2月16日、高市早苗内閣総理大臣は首相官邸において家族会のご家族らと面会し、先般家族会と救う会が決定した両会の今後の運動方針の趣向を受けました。この面会には拉致被害者横田めぐみさんの弟であり家族会の代表である横田拓也さんと、横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんも参加され、拉致問題の解決に向けた切迫した思いを訴えられました。本日はこの面会の際の高市総理と横田拓也さん、早紀江さんの発言をご紹介します。まず高市総理の発言をお聞きください。
有本恵子さんのお父様でいらっしゃいます、有本明弘さんのご逝去から、昨日で1年、となりました。個人が、本当にこの生涯を通じて訴えてこられた願いを、未だ実現できていないということで、政府として誠に申し訳なく思っております。個人のこれまでのご活動に深く敬意を表し、謹んで哀悼の意を表します。で、先ほど皆様の新たな運動方針を受け取らせていただきました。親世代の、ご家族が存命のうちに、全拉致被害者の帰国が実現するならば、独自制裁の解除に反対しないとする、方針の決定は皆様にとって苦渋の決断だと拝察をいたします。ご家族の皆様の大変な決断を真摯に受け止めさせていただきまして、ご家族がご健勝のうちに拉致問題を解決できますように全力で取り組んでまいります。昨年、高市内閣は発足しました。10月21日に、内閣総理大臣になりました。この拉致問題の解決は私に課せられた使命だと思っております。そして、それにより日朝双方が共に平和と繁栄を享受できる未来を描けるように、金正恩委員長と首脳同士で正面から向き合う覚悟をいたしております。やれる限りのあらゆる手段を尽くして、私の代で何としてもこの突破口を開いて具体的な成果に結びつけていきたい、そうした強い決意で、どんな些細な情報も取り逃さず、さまざまなルートを通じて、さまざまな働きかけを今現在も行っております。で、早紀江さんにおかれましては今月90歳を迎えられたと伺っております。ご家族を抱きしめたいというそういう思いですね。皆様そうですけれども、長年にわたって、そういう思いの中で、苦しみ悲しみに耐えてこられました。元気なうちにもう一度再会を果たしたい、そのような思いで過ごしてこられたと思います。そのご心痛を前に拉致問題の解決に まあ、これ以上の猶予は許されないということもよく分かっております。これからもですね、心血を注いでまいりますの で、まあ、そのことをあの木原長官とともにお約束をいたしますので、まあ、くれぐれもお体にお気をつけてお過ごしくださいませ。お願いいたします。
続いて拉致被害者横田めぐみさんの弟で家族会代表である横田拓也さんの発言をお聞きください。
昨日2月15日に今年度の家族会救う会の運動方針を討議し決定いたしました。方針には私たちの強い覚悟が刻まれています。私たちが望んでいることは決して難しいことではありません。拉致された私たちの家族や兄弟姉妹を返してほしいということだけなのです。拉致事件は一方的な暴力による現状変更そのものです。主権侵害であり人権侵害です。これを座視し黙認し続けることがあってはなりません。北朝鮮の人質外交を直ちに停止させる必要があります。衆議院選挙の結果は北朝鮮から見ますと盤石で交渉相手として一切の不安や心配がない信頼しうる体制となりました。高市総理におかれましては全拉致被害者の一括帰国を実現する決める政治を実現してほしいと思います。私たちは高市総理の外交を全面的に支持し支援できるように行動いたします。拉致問題の解決つまり政府の認定の未認定に関わらず全拉致被害者の即時一括帰国が果たせれば日朝両国が抱える人権人道問題大きく進展し両国が明るい未来をかけることができます。北朝鮮の恐怖と暴力だけで支配した先軍政治を続けることには限界があり世界から人権人道犯罪の首謀者と烙印を押され続けます。このことにより世代交代を図っていると言われているキム・ジュエ氏は今以上に困難な時代を親子4代にわたって負の遺産を受け継ぐことになります。こうした絶望を払拭させるためにも拉致事件の解決は避けて通れません。高市総理から金正恩委員長に対して改めて拉致事件解決に向けた強い意思表示をしていただくことを期待します。めぐみの母であり私と哲也双子の母でもある母さきは今月90歳の誕生日を迎えました。今日元気でも明日は元気でないかもしれない。これが突きつけられている現実です。私たちは家族兄弟姉妹の救出が叶うまで絶対に諦めません。言葉を武器にして戦い続けます。高市総理を信じています。必ず拉致事件の解決ができるようお力添えをいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
最後に拉致被害者横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんの発言をお聞きください。
このことの解決のために全身全霊で北朝鮮の金正恩との対話をしていただいて本当にいかに人間として虚しいことをやっているかということはもう全世界が知っていることでありますからそのことを本当に高市総理の口からお言葉を選んでいただきながら伝えていただきたいなということをいつも思っておりますのでもう今度こそはもう命がけで頑張りますので救出のためにお力をくださいますようこれよりお願いいたします。
以上今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生よろしくお願いします。
北朝鮮では2月19日から25日にかけて、まあ、7日間朝鮮労働党の第9回党大会が開催をされました。第6回から第7回までの36年間の空白期間というものを経てです、ね、2016年には第7回、2021年には第8回、そして今年2026年には第9回ということで党大会が開催されたわけですが、まあ、5年ごとの開催の党大会というものがこれで、まあ、ようやく定着したという印象を与えているかと思います。で、まあ、そうなりますと、5年ごとの開催であればですね、まあ、党大会ごとに相当大きな 政策の変更があるということは普通考えられないのであって、まあむしろ政策の継続性というものを土台にして、まあ新たな方向、新たな課題をどう加えていくかということになろうかと思います。まあそういう中で、まあ必ず変化が出てくるのは、まあ人事面ということになろうかと思います。で、今回の人事というものを見ておりますと、まあ一つは金正恩氏が、総書記、朝鮮労働党の総書記に再推戴ですね。再び推戴をされます。まあということで、彼の労働党での地位というのは第一書記であったこともありますし、いろいろ変化があったんですが、もう総書記で定着したなという感じにはなったかと考えられます。で、二つ目には、チェロンヘ、最高人民会議常任会の委員長をはじめとする何人かの老幹部ですね。まあ、70歳代から70代の、まあ、老高級幹部が退任をすると。で、中央委員会からも退任してますので、まあ、完全な引退ということになった。まあ全般に世代交代が進んできているという中で、そういう老幹部が完全な引退ということで、世代交代が、まあ、進んでいるということを印象づけたということにはなろうかと思います。もう一つ、注目されるのは、キム・ジョン氏の妹である、キム・ヨジョン氏が、政治局入りをお待ちいたしました。政治局の候補委員になりましたし、それとこれまでは中央委員会の副部長という肩書きで談話を出してきましたが、今回の人事で昇任昇格をして総務部の部長になりました。ということで、総務部の部長ですから、対外関係あるいは国内問題含めてですね、重要な問題に関しての、党の政策、政府の政策というものを、明らかにしていく、従来の、談話、代弁人ですね、スポークスパーソンということですが、それが、ちゃんと地位でも裏付けられるということになったかと思います。今回、人事ということで考えてみますと、新しい人事が決定されたというのも、その決定が今回もまだなかったという点で注目されるのが、第一書記ということになろうかと思います。前回の党大会、第8回党大会における、党規約の改正で、北朝鮮は第一書記というポストを新設いたしました。この第一書記は、総書記の代理人、代理をする人物という、規定になっているわけでありまして。で、こういうとは非常に珍しい、ことでありますので、その人選、選出というのは相当、過去5年間、北朝鮮は慎重にですね、検討をし、慎重に準備を進めてきていたと言っていいんだろうと思います。なぜならば、この第一書記というものが、総書記の代理人であるということからです。処理を間違えますと、今の段階での権力の中心が、総書記と第一書記の二つできてしまうという危険性がある。あるいはそういうものが将来の権力闘争の原因になる危険性というものも当然あるわけであります。そうなると相当慎重にしなきゃいけない。したがって、そういうポストは作ったけれどもすぐ選出をしないというのは、なかなか難しいのでわかるということだったとは思うわけでありますが、しかし、 あえてそういう危険性があるポストを、まあ、5年前に作ったわけですから、まあ、それはそれなりの目的というものを持っているはずですので、まあ、もちろん第一書記が誕生してですね、総書記の代理人としていろいろ仕事をするようになると金正恩氏の負担が減るということがありますが、ただまだ金正恩氏は若いので、まあ、かつて金日成主席が、高齢で、その自分の負担を減らすために息子の金正恩氏を使ったのとはまあ意味が違うわけですから、まあ、負担を軽くするということが大きな目的だということにはおそらくならないということになりますと、まあ、第一書記を作ることで総書記のがまあ相対化される、まあ、両方が一緒に活動することになると第一書記と総書記というものが相対化されて総書記の地位というものはそんなに軽くなるということ、あるいは権限が縮小するということも考えられます。おそらくそういうのが一つの目的で、今、北朝鮮は第一書記というポストを作ったんであろうと思いますが、まあ相対化はするけれども、権力闘争の危険性は排除するということになると、まあやはりいいのは自分の家族を第一書記にと。まあしかも年齢は相当離れした方がいいというと、やっぱり娘であるキム・ジュエ氏を、その第一書記につけるのは、まあ一番安全かもしれません。彼女は何せまだ10代ということであります。で、それは安全。まあだけど、北朝鮮国内では知られていない。年は分かってないということが大事ですし、それと女性であるということも、権力闘争というものを、そう、心配しなくて済むということになります。ということで、今年6月と12月には、党の中央委員会の全員会議総会があります。まあ、そこで選出が可能ですので、第一書記が選出されるのか、まあ、それが、キム・ジュエ氏になるのかどうか、というのが、改めて注目されるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。